ございます。旅野郎ポッドキャスト第42回2020年3月25日水曜日、時刻は朝の9時45分です。おはようございます。昨晩オリンピックが1年延期ということが決定したようですね。いやー、オリンピック1年延期ということでね、名前は2021年にオリンピックが開催されても2020というね、名称は一応変わらないというね、現段階でなんかそういう風に報道されておりますけども、はい、寝起きでございます。今朝は8時半ぐらいに目を覚ましまして、はい、現在南千住にある安ホテルです。で、今日はですね、新宿方面にですね、お引越しになります。昨夜ですね、深夜にまあ部屋に帰ってきまして、で、まあ部屋がもうかなり乱れた状態だったんですね。まあさすがに2週間ちょっとですね、ホテルの方に住んでると、もう部屋の中がもうひっちゃかめっちゃかになっていた。で、それをまあ、一からもう本当時間かけてですね、リュックサックの中にどんどん整理しながら詰めていったっていうことです。でね、やっぱり日本に帰ってきてですね、僕ね、旅、ほら、日本ってほら、ワークマンみたいな作業着屋さんがあるじゃないですか。で、あそこのワークマンの服っていうのは、まあ、とにかく優秀で、まあ、丈夫ですしね、もう機能性が高いわけですよ。ポケットいっぱいついたりとかで。で、今回ちょっとワークマンの方でまた、上着とね、ズボンの方を、まあ、買ったんですが、それがね、かなりちょっとかさばってまして、残念ながらリュックサックパンパンですね。パンパンどころかもうかなり荷物がね、もう、溢れんばかりの荷物になっております。結構荷物になりますね。だから、リュックサックがね、これ70リッターなんですけどもね、結構入るは入るんですけど、思いのほかですね、もう、やっぱり、こう、作業着の上下っていうのはね、綺麗に折りたたんでもね、かなりちょっとスペース取りますね。厚みがありますね。ということで、ちょっとこれ本当にね、せっかくちょっと買ったんですけど、まあ値段もね、作業着ですからそんな高くないわけですよ。安いですよ。だからワークマンとか、ホームセンターに売ってるような作業着って、機能性高い上に値段も安いっていうことで、非常に僕はね、重宝しています。ちなみに僕が普段履いてるズボンなんかも、ワークマンで買った、ズボンで、すごい形もいいんですよね。形もすごくいいし、なおかつサイドポケットもついてて、まあ、軍パンのようにね、普通にこう、ポケット、腰にポケットが、前2つ、後ろね、お尻のところに2つついてて、なおかつ足の太もものところに両サイドにポケットがついてるようなね、で、チャックまでついてるんで、まあ、携帯でも財布でも何でも入れられるんですよね。で、これはもうずっと台湾の時も、ずっと使ってました。あれか。あの時も使ってましたかね。韓国とか、中国行った時も使ってましたかね。ずっとそうなんです。で、今回ちょっと、何も考えずにね、すごいデザイン的にかっこいいですね。まあ、作業着があったので買ったのはいいんですけど、まあ、荷物が入らないということです。やっぱ2週間あるとね、ちょこっと荷物を買ってしまって、気づくとね、リュックサックがパンパンになるという状況です。でね、ちょっともうリュックサックが70リットルにパンパンに入れると、だいたい18キロ、19キロぐらい入るんですよ。さすがにちょっと重いので、ちょっと、以前ね、これちょっと、リュックサックさすがに大きいから、70じゃなくて、せいぜい60ぐらいまでちょっと、カバンをね、小さいやつ買い直そうかなと思ってたんですね。まあ僕のリュックサック自体も安いですから、これも1万円以下のリュックサックでね、非常にまあ安くて、丈夫だと、まあ言われてるね、リュックサックメーカーなんですけど、マウントトップっていうね、まあ意外と皆さん知られてないんですが、非常に評判がいいんですね、これ。 はい、でこれの60リッターをちょっと買い直そうかなと思ってるんですけどね。マウントトップの60リッターっていうのは実は使い勝手があまり良くなくてですね、まあ60リッターだと逆に丈夫だとグレゴリーとかね、ノースフェイスとかああいう方のはいいのかもしれませんけど、ああなるとね値段が3倍4倍になってきますからね、リュックサックでね。だからあんまりちょっと高いリュックサックは僕はあんまり買えないのでですね、まあマウントトップぐらいがいいかなと思っております。はい、ということで、リュックサックが小さくなるとなおさら入りませんから、ちょっと今悩みどころですね。なんだろうね、本当にちょっとこう気許すとね、こうちょこちょこっとこう服を買ったりすると、そのちょこっと買った服がですね、もうリュックサックの命取りになりますね。この1枚ぐらいならいいだろうと思って買うと、それがかさばってくると。で特に作業着ってのはちょっと厚めですからね、ペラペラじゃないのでね、かなりやっぱりリュックサックの中でねかさばります。結構折りたたんでねやると結構ちょっとした厚みになるんですね。それが上下ズボンとねジャケットだとね、非常にデザイン的には気に入ってるんですけども、まあそんな状況です。はい、あとね僕の場合はなんだかんだ言いながらもね、ドローンとかも持ってますからね、どこ行くんでもドローン持って行ってますからまあでもそのドローンに関しても非常にコンパクトなんですね。非常にコンパクトなドローンなんで、正直そんなスペース取らないんですけど、やっぱりそのドローンだ、デジカメだ、でデジカメ用の三脚だ、まあ、三脚って言っても、まあ、小さいね、簡易的な三脚ですけども、とか、まあ、そういうのをね、どんどこどんどこ入れていくとね、やっぱり最終的には結構な荷物になってくるんですね。だから、まあ、ちょっとですね、昨日ね、荷物をまとめてみて、ああ、意外とこれすごいことになってるな、ということで、まあ、新しいところでちょっとまた荷物整理してですね、まあ、次、旅行くときはですね、もうちょっとコンパクトにまとめようかなと思っております。残念ながらね、作業着はこれもう手放さないといけないかな。まあね、値段的には、まあ日本にいる間はね、ずっと着れるんでいいんですけど、ちょっと海外にも出けないかもなという、ちょっと、まあどうなるのかね、厳しいです。まあどっちにしてもこの大きさになってくるとですね、もう、LCC の飛行機ではね、手荷物で絶対機内持ち込めないので、預け荷物になるんですよね。で、預け荷物ということの前提で考えると、だいたい今、預け荷物は20キロまでですから、まあもう一回るぐらい大きい、逆にね、リュックサックにしちゃって、あえてでかいのを買い、80リッターぐらいのね。でも80リッターのリュックサックってね、もうやたらでかいですよ。もうびっくりするぐらいでかいですよね、80リッターのリュック。まあ僕、持ってたことありますけど、80はでかい。入るけどでかいですね。もう背負ってても、あ、でかいなっていうのが、もう旗から見てもわかるような感じ。だからまあ、預け荷物でね、前提で考えたら、まあ、80っていうのは、ギリギリ、はいいのかなとは思ってますけど。はい、そんなことでございます。で、今朝は東京南千住は晴れ。先ほどエレベーター乗ったら富士山が見えましたね。ちょうど僕は今このホテルの9階に、の部屋なんですけど、エレベーターからね富士山が見えました。最近新型コロナの影響でなんか交通量も減ってるようで、空気が澄んでるんでしょうね。綺麗に富士山が見えてました。で、まあ、ちょっとね、もうすぐもう実は10時にチェックアウトなので、もうすぐなんですけど、まあ今度ね引っ越すところは便利なんですよ。とりあえず1ヶ月は抑えてるんでね、できればもう1ヶ月ぐらい延長できたらなと思ってますけど、まあどうなるかね、部屋の方がどうなのかちょっと分かりませんけども、まあできれば 2,3 ヶ月ねそこにゆっくり入れたら一番いいなとは思ってます。どちらにしてもですね、6月までは日本に、 まあ、いないといけないってことはないんですけど、6月にはまた外せない用事があるので、ちょこっとあるんですよね。その都度ちょっと海外に行くのはいいんですけど、戻ってこないといけないっていうね、状況なので、まあ、できればまだ5月までね、ベタでね、日本に入れたらいいなとは思ってます。やっぱ日本は便利ですよ。海外もいいんですけど、日本はやっぱりね、便利ですね。何食ってもうまいし、サービスもいいし、ね、本当に遅延とかもね、電車、バス遅延なんかほとんどないですしね、本当に。まあ水なんかもね、安心して水道水をね、じゃあやりながらね、料理したり、まあ飲んだりできますから。かといってね、100円ローソンみたいなところとかダイソーみたいなのもあって、ものすごい便利でクオリティいいしね、100円でありながらですね。だから、いやー、まあやっぱりですね、日本という国は、すごい豊かで、生活しやすいなと思いますね。だから海外の方来られるとおそらく、まあね、国にもよるとは思うんですけど、かなりやっぱり日本って便利だなと思うんじゃないでしょうかね。まあ、最大の日本の欠点としては、住居が狭い。っていうことなんじゃないですかね。かなり値段の割に住居が狭いですからね。うさぎ小屋みたいな部屋ですから、日本はね。で、そこはもう最大の欠点かなと思ってます。値段がね、6万、7万、家賃取られる割にね、とんでもない狭い部屋だというね。で、これはもう、しょうがない。これはもう東京のですね、住宅事情を考えたらですね、まあもうそういうもんだということです。だって、今なんか香港とかなんかも、相当、家賃がね、高いみたいですね、香港とかね。あと、台湾なんかも台北あたりはそういう風なね、ほんと聞いてますし、でもまあ日本はすごいよね。日本はね。だからでもさ、日本のね、観光は高い高いって言いながらも、なんだかんだでほら、こういった南千住のね、観光客向けのホテルなんていうのもありますから、一泊3500円とかね。まあ部屋狭いですけど、必要なものっていうのは揃ってますから、非常に便利ですよ。で、昨夜なんかもね、ちょっとまあ深夜帰ってきて、まあ1階のロビーの方でちょっといたら、ここにね、住まわれてる方、住まわれてるというか、まあ他のお客さんがたまたま来てですね、ちょっとすいません。伸びようです。伸びをするのはいいんだけど、ちょっとつるというね。ボロボロなわけですよ。伸びを今、なんかもう、だるいなと思って伸びをしたら今度、なんか、横っ腹がつってくるという、もう、体のね、体調ももう末期の状況になってきてますんで。はい、そんなことでございまして、昨夜ね、深夜に帰ってきて、まあ別のね、長くここに住んでらっしゃる方がいらっしゃったんでね、まあもう大体今もうホテルももう本当にどこも閑古鳥が鳴いてるような状況で、まあ外国人向けのホテルですから、特にね、新型コロナの影響で、まあ外国人が入国できないっていう状況の中で、まあどこも観光鳥が鳴いている。で、まあ日本人がまあ住んではいるんですけど、まあ皆さん大体ね、長期滞在者の方なんですね。で、まあ本当にガラガラなんですよ。長期滞在者もそんなね、いくらでもいるわけではないですから。そうすると大体見る顔の方って大体一緒で。で、まあ、いつもいらっしゃる方だなと思って、まあ昨日初めてお話しさせてもらったんですけど、お声をかけさせていただいて、深夜にね、ちらっとまあお話しさせてもらったら、まあなんかこっち方面でね、お仕事されてる方って、でまあ好きで結構こういうとこ泊まってるみたいです。ね、海外のやっぱりこう外国人の方がね、僕みたいに外国人の人たちがいるような雰囲気が好きな方みたいで、まあそんなんで一応1ヶ月丸々、滞在してると というようなことをちらっとおっしゃってました。で、その方もやっぱりね、ここのホテルね、すごい人気で、週末なんかね、もう全然、予約が満タンでね、ホテル、泊まれないようなホテルなんですよ、ここは。本当に昨年とかもそうだったんですけど。でもまあ、今現在の現状、新型コロナの影響でね、もうガラガラですね、なんつってお話をしておりました。で、他もね、どうやらそうらしいですよ。アパホテルだと、まあその方はいろんなところ泊まってるみたいで、普通にアパホテルとかのビジネスホテルとかも泊まってて、そこもなんかもうガラガラみたいですね、みたいなこと言ってました。これはね、ホテル業界大ダメージですよ。はい、ということでございます。もう結構なんだかんだ15分ちょっと喋っちゃったんで、はい、また録音します。